村かな子です。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン代表代理のゆうたろうさん、営業スペシャリストで臨床検査技師のまいさんです。お二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日はゲストとしてメディカルパーク横浜院長岩穂先生をお迎えしてお話を伺います。今日のテーマはリプロダクティブヘルスライツと不妊治療についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
今週も始まりました。龍太郎さん、まいさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日はもうスタジオを飛び出して、はい、
そうですね、
はい、横浜に来ております。桜木町なんですけれども、はい、今こちらのクリニックにお邪魔する前に、もう私外を見たら、白い大きな船、
はい、
はい、日本丸っていう船があったりとか、
はい、
あとあの横浜コスモワールドのところの大きな
観覧車
があったりとか、
はい、
絶景なロケーションの、
はい、
はい、横浜に、
はい、港町で、
ね、素晴らしいですね。
それでは、今日のゲストをご紹介させていただきます。メディカルパーク横浜院長の菊池岩穂先生です。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしく、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
先生、ぜひリスナーの皆様に自己紹介お願いします、
はいはい、簡単にお話しさせていただくと、私、菊池岩穂って言います。岩穂っていう字がですね、かなり珍しい字で、円盤の盤なんですけど、これもともと胎盤の盤です。ですので、産婦人科になるように仕組まれて、付けられたのかなっていう話ですね。で、メディカルパークは、グループでして、本院がメディカルパーク湘南っていう湘南台にあるんですけれども、そちらで、主に、もちろん、不妊治療もやってるんですが、腹腔鏡の手術を結構たくさんやってまして、腹腔鏡の手術を後ほどまたお話できると思うんですが、不妊治療と腹腔鏡の手術を融合した治療を提供できるということで、その部員として桜木町にちょうど2年前ですけれどもオープンしました。で、そこの院長をさせていただいてます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、今日のテーマなんですが、リプロダクティブヘルスライツと、不妊治療というテーマになりますが、リプロダクティブヘルスライツ、ちょっとなかなか耳にしない言葉と思うんですけれども、こちらの言葉の意味についてお教えいただけますでしょうか。
はい、じゃあ私、ちょうどこのリプロダクティブヘルス&ライツってことについて、僕が専門というわけではないんですが、
はい、
不妊治療に携わらせていただいているということでお話しさせていただきたいと思います。
はい、
で、文字通りこれ日本語に訳すとですね、性と生殖に関する健康、権利っていうふうに訳されます。で、簡単に言うとですね、男女ともに、満ち足れた性生活を営むことができますよということと、はい、あと、妊娠したいということであれば、妊娠するか否か、妊娠することもしないことも、で、何人子供を持ちたいか、いつ持つか、これも全部その方の人権の一つですよっていう、そういう概念なんですね。ですので、ここで非常に重要なのは、性行為をすること、それも安全な性行為ができる。それは避妊も含めてですよね。それから、STD、性行為、感染症をちゃんと予防できるということも重要です。で、なおかつ、妊娠しようと思った時には、いつ何人子供を欲しいか、もしくは子供欲しくないっていうふうなことが、特に女性の場合は非常にお体に負担がかかりますので、それを人権の一つとして、ちゃんと認めていきましょう。ちゃんとそれは人権ですから、それを侵害されるようなことがないようにしましょうねっていう、そういう概念になりますね。
はい。ありがとうございます。
そうすると、よりこう女性の権利を守っていこうって、そういう 考え方になるんでしょうか。
まあもちろん男性もですね、はい、子供が欲しいっていうことだったり、あとはもちろんその性行為をしたいとかしたくないっていうこと、うん、で最近は様々な、まあ、多様性というふうに言われる社会なので、うん、そもそもこう LGBTQ だとかですね、そのあたりも含めて全て人権ですよということになります、はい、でと私ちょうどまあ不妊治療を行っているってこともありますから、やはり女性にとってはですね、まあ、妊娠っていうのはかなり大きなまあ、お仕事というかですね、まあ、体に負担かかりますので、まあ、妊娠するしないということは、まあ、どちらかというと、まあ、男性以上にですね、女性がしっかりご自身のものとしてコントロールできなきゃいけないということだと思うんですね。で、まあ、その、まあ、一躍、まあ、一端というかですね、まあ、不妊治療をやらせていただいていると。で、ちょっと今日は僕、不妊のクリニックなので不妊の話になるんですけど、はいはい、まあ、避妊も非常に重要ですよっていうふうなメッセージはぜひ届けたいと思います。
なるほど。このリップアップヘルスライツと不妊治療っていうのはどれくらいどう関わっているんでしょうか。
まあ、そうですね。まあ、ちょっとこれはですね、ちょっと非常に難しい問題になります。おそらく、こう、まあ、日本においては、いわゆる性教育ですよね。性教育が、まあ、きちんとできていないということが、まず問題になると思うんですけれども、はい、妊娠する能力っていうのは、権利だとはいえ、生物学的な限界がありますよね。だから年齢があまりに高くなると妊娠が難しい。それは我々が行っている、まあ、高度生殖補助医療、まあ、体外受精を用いても、やはり40歳を超えてくると妊娠率かなり厳しくなってきます。でも、そういった知識を持っているのか持ってないのかっていうことで、結局、知識を知らないまま、その年齢になってしまうってことは、これやっぱり権利が侵害されてるってことになりますよね。はい、で、あともっと言えば、まあ、我々がそれにお手伝いをするっていうことは、そこの、まあまあ、権利をきちんと守るという意味にはなると思うんですけど、どうしても限界がありますから、そのあたりを含めて、患者さんとご相談するということになっていきます。で、まあ、ちょっと声を上げていきたいのは、まあ、社会的なサポート、まあ、妊娠することについて、まあ、例えば不妊治療のクリニックに通うのが非常に大変だとか、はい、仕事をしながら通うの大変ですよって、これはもうその方の身勝手ではなくてですね、やっぱり妊娠したいっていうお気持ちは、まあ、人権なわけですから、はい、まあ、そこは会社なり社会として、まあ、行政だとか国がサポートしてもいいんではないでしょうかっていうことにはなると思うんですね。
はい、ありがとうございます。そうすると、このやはりこの権利っていうところをこうすごく意識しなきゃいけないのかなっていうのを改めてちょっと感じましたですね。
まあ、もちろんその権利重要なんですけど、うん、やはり権利ばかり主張してもやはり難しいところがありますから、うんうん、はい、そこのバランス でもやっぱりその性教育の問題もあると思うんですけれども、残念ですけれども権利を主張するためにはそのベースとなる知識が非常に重要ですよね。で、はい、でも乏しいというか、ね、よくニュースなんかでもね出てくるのは、例えば女性がね、まあ、生まれたばかりの赤ちゃん、まあ、エイジを、まあ、死体遺棄をするなんて、ああいう時になぜか女性ばかり、ね、逮捕されちゃうでしょ。相手の男性どうなっちゃってるのって話ですよね。で、ああいう時にこんな、ことをしちゃってみたいに咎められるのがいつも女性。でも、その後ろには男性もいるはずですし、はい、否認をするっていうことがもしできていればそんなことにならなかったでしょうし、まあ、そのあたりもね、やっぱりサポートできれば。なので、我々不妊クリニックなんですけれども、はい、いわゆるモーニングアフターピルなんかも扱っているんですね。
なるほど。まあ、もう女性もですけど、今のお話もお聞きすると、やっぱり男性もちゃんと知らなきゃいけないのかなっていうのはやっぱり感じますね。
そうですね。おっしゃった話で。小学生の時とか結構保健の授業とかで性教育について、まあ、習いますけど、やっぱり生理の時とかって女子だけ集められて男の子はちょっと別のところでとかそういうこともあったりしましたよね。
逆に男子なんてそういうことがされてることすら知らなかった。
そうなんですね、うん、そうなんですよ。
まあ多分そのあたりが、うん、なんかこの女性ばかりにね、うん、全て押し付けてしまうような部分があるのではないかなと、うん、まあ、ね、ジェンダーギャップって言われてもう久しいんですけれども、うん、はい、まあ、そのあたりも日本のこう一つの問題点として最近浮き彫りになってきてると感じております、うん、はい、はい。
メディカルパーク横浜院長の菊池岩子先生とご一緒にお届けしてまいります。菊池先生、よろしくお願いいたします、
はい、お願いいたします。
お願いします。前半でですね、リプロダクティブヘルスライツについてお話しいただきましたが、この、考え方はクリニックの方針に取り入れたりとかってされてるんでしょうか。
まあ、基本的なもう人権の一つですから、はい、まあ、クリニックというか、我々がもう全員が持たなきゃいけないものだとは思っているんですね。ただ、まあ、月並みではありますけれども、まあ、なるべく通院しやすくするということで、はい、まあ、予約を取りやすくしたり、ちょうどそのお仕事帰りにできるように、少しこのクリニックのこう診療時間遅くまでやってたりとかっていうことで、なんとかご協力したいというふうには考えてます。
はい、
で、もちろん、それだけでは不十分だと思うんですけれども、やはりこれ概念的な部分も大きいですから、まあ、そういったの気持ちで患者さんに接するっていうのが、スタッフ一同で心がけているところではあります。
ありがとうございます。
先生、先生の、リプロダクティブヘルスライツっていうところに関心を持たれたのは何でかなっていうのがあるんですけど、まあ、メディカルパークさんで最初にお話しされた腹腔鏡がすごくユニークだっていうところで、そういう技術的なこうカラーと、ちょっとだいぶギャップがあるようにすごく感じているんですけれども、そのあたりの経緯とか教えてもらってもよろしいでしょうか。
ありがとうございます。もともと僕、腹腔鏡手術をたくさんやらせていただいてまして、大学時代は、かなり、それなりの腹腔鏡での業績っていうのをものをやらせていただいたのはいろいろやらせていただいたんですが、
はい、
皆さんご存知かと思うんですけれども、そもそも最初の体外受精っていうのは腹腔鏡から始まってるんですね。で、世界で最初の体外受精は1978年に、はい、イギリスで行われてますけど、卵を取ること自体も腹腔鏡下に行ってました。で、経血超音波ができてくる1980年代の半ばぐらいまでは、はい、腹腔鏡で行うことが多かったんですね。で、不妊の検査としてお腹の中を覗くということで、腹腔鏡の検査が今はだいぶやらなくなってきましたけど、一時はすごくやられてたことがあって、僕たちが腹腔鏡の世界に入り始めた頃っていうのは、そういったところから手術がだんだんできるようになってた頃なので、そもそも不妊治療もその頃から一緒にやらせていただいてたんです。で、今のご質問で、そのリプロダクティブ&ヘルス&ライツですね、これについては、そもそも例えばですね、卵巣に腫瘍がありますよ、でそれで卵巣腫瘍があるからもう2つあるんだから片っぽ取っちゃえとですね、昔はそんなことあったんですよ。でもやはりもう片っぽに何か問題があったりした場合、その方妊娠の能力を失ってしまうかもしれない。でやっぱり卵巣両方とも残してあげて、なるべく妊娠性を残してあげる、それが重要なんですけれども、残念ながらそういった意識っていうのは僕たちが若い頃の上の先生とか全くなかったような感じになりました ね、
で
だんだんちょっとそれに違和感を覚えるようになって、はい、で今の我々の僕のライフワークの一つでもあるんですが、がん生殖っていうとですね、がんになった方が化学療法なんかで卵巣の機能を落ちてしまって、もうそこで妊娠ができなくなるなんてこともあるんですが、そうなる前に卵子を凍結したり、もしくは卵巣を凍結したりして、妊娠性を温存するなんていうこともちょっとここ10年ちょいやらせていただいてるんですが、はい、それも腹腔鏡で卵巣を取ったりとかしますので、はい、そのあたりをやってるうちに、やっぱりこれはしっかりとやっていかなきゃいけないものではないかってことでいろいろ勉強し始めて、はい、そうするとですね、日本がちょっとこれはかなり遅れてるんではないかなっていう気がしてきましたので、はい、そういった意味で、魅力ながら何かしら情報発信などできればっていうふうに考えています。
いや、素晴らしいですね。はい、
先生がもう10年ぐらい前からそういったことに着手されているということですけれども、やはりこちらのクリニックにいらっしゃったのも、より現場の患者様により近いところにっていう、そういうところなんでしょうか。
大学病院にいまして、はい、で大学の先生たちに怒られるかもしれませんけど、やっぱり大学はさまざまな仕事が、不妊以外のものもたくさんやらなきゃいけないんですね。で、僕ぐらいの年になってくるとですね、だんだん、あんまりいい話じゃないんですけど、だんだん偉くなっていっちゃうんですよ。で、ある意味、その自分の肩書きが、ね、はい、偉くなって、もう次は教授だよぐらいになってくると、はい、患者さんと接する時間とか、自分の好きな手術とか不妊治療っていうところに、あんまり時間を費やせなくなってきてしまうってこともあって、もともとこういう性格なので、ちょっと大学向いてないのかなと思ってですね、でそういう時にいろいろ探してると、はい、ちょうど腹腔鏡と不妊治療をやっているメディカルパークっていうのがありまして、はい、ちょうどここでちょっと仕事させていただきたいということに移動したんですね。
なるほど、そういうきっかけがあったんですね。は
い、より現場に近いところでっていう、はい、
おっしゃる通りです。
はい、
やっぱりリプロダクティブヘルスライツっていうのをすごく 関心持たれたっていうのは、そういったこう いろいろな経験を先生がなされていらっしゃるからっていうところにつながってくるでしょうか。
もともと僕最初不妊というか産婦人科医じゃなかったんですね、うん、でリハビリテーション医だったんですよ、
はい、
でリハビリテーション科っていうところに入って、
はい、
でリハビリテーションって何っていうところから簡単にお話しすると、何かしらのディスアビリティ、例えば、どっか怪我して動かないとか、うん、もう麻痺をしているとか、生まれつきであったり事故であったりで何かしらうまく使えないっていう部分がある方っていらっしゃいますよね、
はい、
でそういう方が僕がそのリハビリテーション科にいる時に学んだのは、僕は例えば手がない、ないとか手が動かないからこういうことができないではなくて、じゃあこの時にこういった器具を使ったり、義手を使うことによってこういうことができるっていうプラス思考に考えていくってことを学んだんですね、例えば、麻痺をしている右手は麻痺しました、でも左手使えばいろいろできますよ、だからいろんなことができるんだよっていうふうに考えていくわけですね、
はい、
手が動かないからもう何もできないっていうことではなくて、でおそらく僕の根底にある考え方がちょっとそういう部分があって、多分そこがちょっと他の先生たちと合わなかったのかもしれませんがちょっと根底に流れてるからこういうふうな考え方になったんではないかなと思います。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
来週も引き続きですね、この番組でいろんなお話を伺っていきたいんですけれども、来週どんなお話進めてまいりましょうか。
ありがとうございます。もう時間が、来てしまったんですね。あっという間でした。来週はですね、ちょうど私がリハビリテーションから学んだ、その概念でリプロダクティブヘルス&ライツを、またそこをさらに取り組んだ、ちょっと数年前になりますけれども、浦安市で行ったですね、プロジェクトで卵子凍結をやったんですが、それについてもう少し詳しくお話をしたいと思います。
はい、ゆうたろうさん、はい、今週いかがでしたか。
いや、もう今までとまたこう違う切り口で、ね、いろいろこうリプロダクティブヘルスサイズ、なかなか聞き慣れない言葉ですけど、そこが深く議論できて楽しかったです。
はい、まずはいかがでしたでしょうか。
いや、私もすごく勉強になった回になります。はい、ありがとうございました。
ちなみにゆうたろうさんとマスさんは、はい、菊先生とお会いする機会っていうのは、
実は初めてお会いさせて、
龍太郎さんは初めて、
はい、前も私はちょくちょくご挨拶に伺わせていただいて、
いろいろお世話になってますので、
はい、こちらこそ
でもいつもとちょっと雰囲気が
いや、そうですね、ちょっとすいません、だいぶこういうの苦手で喋れなくて申し訳ないんですけど、ちょっとたどたどしくて、
ありがとうございます。先生にはテレビにもご出演されたりとか、
そういうこともありました、
はい、メディアのご出演多くていらっしゃると思うんですけれども、お忙しいところ申し訳ございません。来週もぜひ、はい、いろいろお話を伺わせてください。ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。